鈴木武春 D コネクト。皆さんこんばんは。今日も一日お疲れ様でした。パーソナリティの鈴木武春です。4月になりました。日本でいうと新年度の始まり、皆さんにとってどのような新年度をお迎えでしょうか。新しい人が仲間が増えたり、まあそういったところが日本では多いでしょうかね。またね、新しい仲間が増えるたり、楽しいこといっぱいあるかと思うので、みんなでワクワクドキドキしながら、過ごしていけたらいいなと思っております。今日も一日よろしくお願いいたします。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオよりお送りします。先ほどもお話ししましたが、4月1回目の放送というところでですね、新年度にふさわしい今日はゲストの方をお迎えしております。一般社団法人愛楽園愛訪問看護リハビリテーション、特別支援センター代表理事でいらっしゃいまして、看護師さんでいらっしゃいます矢作ふささんです。矢作さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
新年度です、矢作さん。
はい。
矢作さんのところでも、いろいろ新しい仲間が増えたりとか、あるかと思うんですけども、はい、この前矢作さんとこの番組の収録の打ち合わせっていうらしい打ち合わせかどうかは別としてもちょっとねメッセンジャーでやり取りさせていただいた中に4月からこのアイナースという、はい、ものがスタートするよ、事業が大きく変わるよって話を、
そうですね、
なんかこう意味深にこうメッセージいただいたんですけど、もう4月ね、1週目の放送です。はい、一番最初、その、矢作さんのところのお仕事、その、アイナースっていうのが、どういったお仕事というか、どういう仕事になるのか、ちょっと、もう、今日たっぷり教えていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい、わかりました、はい。
で、アイナース、矢作さん、これ、一言でなかなか難しいとは思うんですけど、どういう、感じになるんですか？
そうですね、はい、一般社団法人愛楽園の愛というところでは愛を届けるっていうふうに以前お話をした、はい、させていただいたかと思います、
はい、
でも、今回事業理念のところがきちんとブランディングをして、はい、しましょうということで、
はい、
私は看護師ですっていう、うんうん、アイナースっていうののところにつけて、で看護師が中心になって、はい、いろいろなマネジメント、モニタリング、うん、まあ、あと、そうですね、実施を行っていくっていうような、看護師が中心となる利用者の方を真ん中に置いて、はい、看護師が、いろいろな方々との連携を取りながらというか、うん、共同しながらというか、
はい、
はい、やっていく、事業所にしていきましょうっていうような、ところです。で、うん、これって、
はい、
うちが、この1月に、2024年の1月ですね、
うん、
そこのところに、ね、うん、居宅介護支援事業所、ケアプランの、はい、事業を追加しました。うん、
はい、
で今、この4月1日というところから、うん、定期巡回、訪問、介護、看護っていう、はい、なんか、わけのわかんない、難しいね、名前の、はい、事業を開始するんですけど、うん、これって、何でしょうかって、はい、多分、どなたも思うかもしれません。
そうですね。
ヘルパーさんが、スポットで1時間、2時間って来るのではなくて、うんうん、
はい、
まあ、例えば認知症の方が見守りに、うん、あれば自分で自分の生活が営める。でも声かけをしてあげたり、
うん、
見守りをしてあげたりっていうのが必要だよなんていう方のところにずーっとへばりついているわけではなくても、
うんうんうん、
声をかけてあげたら、うん、今日はじゃあお薬飲んだ？ご飯も食べた？っていうようなスポットのね、本当に短時間でも見守りがあれば、
うん、
お家で暮らせるっていうような方をサポートしたり、
うん、
あるいは看護師が、はい、まあ、癌の末期の方のところに行って、
はい、
ご家族もいらっしゃいます。
うん、
でも、 医療処置が必要、
はい、
だけれどもその中でおむつ交換とかお体を拭いたりとかって言って、うん、家族に代わっていろいろなことをする、うん、あのヘルプが必要、
うんうん、
でまあ体も心も合わせてあの、はい、じゃあ心のところはご家族に、
うんうん、
介護のところはヘルパーに、
うん、
で医療の処置のところは看護師に、そして全体を見てマネジメントをケアプランと合わせて、うん、みんなでやっていこうねっていうような、うん、一体的な事業を行いましょうっていうことで、うん、3つの事業を合わせてアイナースっていう、
は
いはい、ところに決めてきました、
うん、はい。まあそうですね。まあ本当に、患者様、利用者様を、こう真ん中に置いて、で、そこから、その利用者さん、患者さんがこれから先ハッピーに暮らせるための、ためにはどうしたらいいか、まあそういったプランを組んでたりとか、あとはその、まあイメージっていうと、今まではこう、何月何日何時に、来ますよっていう、そういった感じなんですけど、
ね、はい、
ちょっとそこを変えて、
はい、
定期的に、あの、何々さんお元気ですかとかっていう形で、こう、まあ、
そうですね、
極端な話、毎日顔が合わせられるとか。
極端な話、
はい、
おはよう、
うん、
起きた、
うん、
で、お昼食べた、
うん、
夕方 おトイレ大丈夫かな、
はい、
夜眠れる、
うん、
っていうようなところとか、おむつを交換したりとか、
はい、うん
うん、あの生活のすべてにおいて、
はい、
まあ、ご家族の代わりになったり、
うんうんうん、
あるいはご家族の助けになったり、
うん、
でご本人さん一人でも、
はい、
あの生活できるようにっていうサポートをしたり、
うん、
まあ、あらゆる生活の視点を、
うん、
あの看護師も介護士も、うん、みんなで、
うん、
あの一人の人を見ていこうじゃないかっていうようなところで、
まあそうですね。そうすると、
はい、
多分絶対今の話伺うと、
はい、
利用者さんはもうすごい嬉しいと思うんですよ。困った時に必ず、はい、まあ矢作さんはじめスタッフの方々が、はい、あのまあ来ていただいていろんなことをしていただける、はい、となると、まあでも実際サービスを提供する矢作さんたちの方でも結構いろいろご苦労あるかと思うんですね。これをやるにあたって、
そうですね、うん、多分私たちがなぜこれをやろうかって思ったところっていうのは、はい、これから2025年も本当に高齢者の方々が多くなっていく中、うん、
はい、
もうすでに少子の時代が始まっていて、
う
ん、
そうですね、
働き世代あるいは子供が増えていかない、うん、そうすると、うん、支える人たちがいなくなってしまう、
うん、
で、すでに看護師やね、介護士も、うん、お年がいった方々も、改めて資格を取る方もいらっしゃいますけど、でも、やっぱり働ける方が少なくなってくる中で、
はい、
働ける人材をいかに効率的に、うん、効果的に、質の高い援助ができる人たちを、
うん、
集めて、サポートをしていけるかっていうところを見たときに、
はい、
私は、看護師が地域に出るべきだと思っているんですね。
なるほど。
はい。うん、病院の中で、病院の中の治療とかに特化した看護師だけではなく、
うんうん、
その看護の力を地域に持っていって、生活が、ちょっと困難になった方々に、看護の力で生活を立て直していっていただきたいなっていうところを実践していきたいなと思いまして、
うんうん、
はい。ちょっと手を広げてしまいました。
いやでもやはり看護師さんが身近にいるっていう安心感はおそらくまあその病気を持たれたりしてる方、
はい、
ご本人様もそうですけど、やっぱそれをこう在宅で、
はい、
一緒に共に治療のサポートしていこうって考えたご家族さんも多分すごく心強いし、
そうですね、
今まではねやっぱ病院で治療してって、
はい、
まあ何回かこう矢作さんに来ていただいた時にそういう話もさせてもらいましたけど、
はい、
それがもう本当にこう自分の自宅の中でその治療が終わってこれからまあ自立をしなきゃいけないとか、そういった人たちのサポートをするのをもう家でやりましょうと、
はい、
その時に看護師さんの力が本当に身近にあるというのは多分本当すごい心強いお話だと思います。
そうですね、うん、今まで本当に施設に入れない、あるいは病院から退院してきた方々、うん、
はい、
そういう方々のところに生活の援助が必要ですと、うん、
はい、
看護師の利用単価が高いために、
うんうん、
看護師のその来てほしい回数が制限されていたっていうような、
はい、
裏の事情も結構あったりとかするんですね。
うん、
で、この定期巡回って、
はい、
介護の報酬の1ヶ月分をそのままいただくことによって、はい、看護師、介護士が、はい、もう、必要な時に、うん、まあ、必要なだけ、はい、まあ、余分に言われても、応受ができない、ね、こともあるかもしれないけど、その人の体や心や生活に必要な分、はい、最小限になりますけれども、はい、最小限の人数でも最大限の効果が得られるようにっていうようなところで、看護師が、介護士の、訪問介護員っていうんですけれども、
はい、
はい、看護師はトータルな資格なので、訪問介護の方のお仕事もできるような状況になっているんですね。
その訪問介護、訪問看護って今よくこう2つの名前をよく耳にしますけど、
はい、
看護師さんはもうこの両方ができるってことですよね。
そうですね。
うん、
医療も介護も、
う
ん、
そうですね、
はい、そこのところにきちんと手当てができる、
う
ん、人材を集めて、
はい、うん、
この多分看護一体型ってうちは言うんですけれども、
はい、
訪問看護ステーションに、はい、ついている、
うん、
訪問看護と一体になった訪問介護事業所で、
はい、うん、
今までのホームヘルプと言われるような、
はい、
援助ではなく定期巡回って言って見守りのお仕事、その中に医療があっても安心して看護師が来てくれるよっていう、
うん、
サービスになるんですけれども、
はい、
簡単に言うと、
はい
はい、とても難しいんですけど、どんなサービスなんだろうなってイメージつきにくいかと思うんですが、看護師さんが、
はい、
例えばの話、
うん、
今までは、
はい、
治療材料が自分一人では買いに行けないのに、
うん、
治療材料を看護師、
はい、
看護ステーションの方からは出してあげることができなくて、今までは訪問看護師が自分の時間を使って、
はい、
アウトリーチして、買い物に行って、
そうなんですね、
はい、あげて、うんうん、そこには、介護報酬も、はい、医療報酬も全くつかない、
そういうことですよね。
事業所のアウトリーチの部分だったんですね。
企業努力とかそういう感じですよね。
そうです。はい。
うん、
でも、それってやっぱり、その方の生活に、必要なものを必要なだけって言ったときに、はい、うんうん、なければ治療もできないわけですよね。
そうですね。
うん、そうなるようなところに、ちゃんと自分の持ち出しではなく、
はい。
はい、働く人にも、ちゃんと、うん、手当をつけてあげて。
そうですね。うん、対価がないと、ね。
そうですね。
うん、
なので、それを1ヶ月のまとめの報酬でもらうことによって、
はい、
その方に必要な、援助、
うん。
例えば、おはようっていう時に、うん、朝コンビニに寄って、パンを買ってってあげて、はい、おはよう食べてね、
うんうんうんうん。
そして薬を飲んでね。
はい、
じゃあねって言って、
うんうんうん、
じゃあまたお昼に来るねって言って、はい、お昼に行く時に、
うん、
スーパーに寄って、お寿司を買ってってとかね。で、そういう風にしてあげると、
はい、
冷蔵庫の中に腐ったものがね、溜まり込んでってないような状態になったり、
はい、
その方の生活の中で、今何が足りてるのかな、
うん、
今何が足りないのかなっていう生活の視点で見てあげることができたり、
うんうんうん、
それを看護と介護の職員が一体となって、一、
うん、
日、トータルでその人たちを見ていくっていう風な、はい、イメージですね。
なるほど。
うん、
まあそうですね、そうやって、お会いする。まあ、あとは、まあ、声を聞くだけでもすごく、
ね、そうですね。
安心すると思うんですよね。
はい、
だから、おでん、まあ、きっと利用者さんで、もう利用者さんの方で、おそらく、矢作さんのお仕事とか、ね、伺ってると、いや、きっと大変だから、でも声だけでも聞いたら、ちょっと安心するなっていうのも、多分きっとね、お電話で、問い合わせとかもあるかと思うんですけども、そういったのもやっぱり、その、巡回の一環になるんですかね、そういうのは。
そうですね。それとは別に、
はい、
その後に、随時対応型っていう、
また随時対応型
っていうのがあって、それは、
はい、
いざという時、例えば熱が出てしまって動けなくなってしまったとか、ベッドから落ちて転んでしまったとか、はい、助けてっていう時に随時対応していく。
はい。
はい。それに関しては、うちの訪問看護ステーションはすでに24時間365日、
ね、
夜間でも対応しているというところで連絡を受けていますので、
はい、
看護師が、連絡を受けて対応したりっていう、その協力関係ができるので、人材の、
はい、
活用ができるということを考えて、
うん、
社会貢献にもつながるんじゃないのかなっていうふうに考えてます。
いや、それはすごい 嬉しいと思います。一層ごく長く住んでる方で。
そうですね。
ね、矢作さんの、まあこう、なかなかこう、実際自分が病気になるとか、自分がそういう環境に置かれないとなかなか、こういった、看護とかサービス受けるっていうところの窓口は、窓を開けるっていうのもなかなかね、わからないこともあるかと思うんですけど、でも知ってる人にとってはすごい心強い、お仕事ですね。
うん、ありがとうございます。
はい。
でもこれって、うん、社会に向けての発信にもなっていくと思うんですけれども、はい、私たち、看護師、まあ、看護っていうところが、はい、うん、医師は、うん、医療という形で診断と薬を、ね、
そうですね、
出したりとかします、うんうんうん、で手術したりって言って病院の中でも地域でもお医者様のね、はい、うん、形で活躍はされていると思います、うん、それは医療保険というところで保障されている、
うん、そうですね、うん、
で、まあ、私たち訪問看護師も医療保険で保障はされているんですけれども、はい、介護保険ってありますよね、うん、
あります。
介護保険は介護の部分に、うん、保障されます、
はい、
で看護師は介護保険にもまたがってやっているんですけれど、うん、
はい、
看護保険ってないんですよね。
ないですね。ないです、ないです。
まあ、医療と介護にまたがってるからっていうところでそうなんでしょうけれども、はい、看護があることによって、医療も、スムーズに回るし、うん、介護に看護の視点が加わることによって、生活を安全に、はい、安楽に、うんうんうんうん、健康に支えていくことができる、
うん。
なのに、なんで看護保険がないんだろうなっていう私の素朴な疑問が、ふつふつと、うん、はい。
そうですね。確かに、確かにそうですね。
はい。うん、私の、その会社の、はい、理念というか、はい、ミッション、ビジョンの一番のところは、うん、看護が地域にあることで社会が変わっていくんではないかな、
うん、
看護で社会が変わるっていうところを歌っていきたいと思っているんですね、
は
い、やっぱり身近に看護があるっていう安心感を皆さんがもう一度見直していただいて、うん、はい、自分の生き方を見つめ直していただけると、自分はどこで死にたいんだろう、
うん、
自分はどうやって生きたいんだろう、
うん、
そういう自分の自己実現をきちんとサポートして寄り添ってくれるのは看護であり介護でありっていう風なところをみんなでもう一度自分の身に置き換えて考えていただけたらなっていう風に思います。
そうですね、うん、皆さんそれぞれね、そこに関しては権利はあるわけですから、まあそれに対してこう看護師さんの力をお借りしてこうね、これから先、まあ病気の方、まあそうでない方、その周りの家族の方々がね、その一人の方のためにハッピーに生活できるっていうところで、もう確かにその、確かに看護保険はないですね。
それがね、うん、なんでないのかな、なんて思いながらね、全国の看護師さん思ってるかもしれませんし、思ってない看護師さんもいらっしゃるかもしれない。
もしかしたらですけど、はい、この話の多分3年4年後にこういう制度ができましたねって話でまた矢作さんとこうやって話をしてるかもしれないですよね。
そうだといいですね。
いや、結局、うん、おっしゃる通りだと思います。医療保険、まあ医療のための保険。
はい。
で、まあ、介護保険、その、ご自宅でのサービス受けるための保険。
はい。
うん。今まで、まあそのことでこう、セパレートして2つしか作ってませんでしたけど、はい、今こうやって矢作さんのようなお仕事をされてる方っていうのは今、軒並み増えてるじゃないですか。
そうですね。だいぶ増えてきて、
そうですね、
安心感が増えてくるんじゃないかな、身近になってくるんじゃないかなっていう実感はしてるんですけれども、はい、やっぱりまだまだ、看護師の、まあ、ほとんどが病院で勤めていて、はい、
そうですね。
で、病院で勤めているってことは医師の指示の中で、守られて、っていうか自分たちにすごい責任があるんですよ、
はい、
私も勤めていたから分かります。だけれどもやっぱり一人の人間対人間の中で看護の知識を総動員して、
はい、
看護を提供するって、看護ってなんだろうって自分をいつもいつも振り返ることができて、すごい仕事だなっては自分では思ってるんですけれども、それを他の看護師さんたちも自分の人生の中で楽しんで看護をやってほしいなって思うところがありまして、
はい、
やっぱりこうすごく看護って言っちゃうとあんまりね良くないかなとも思うんですけれども、でもやっぱり、
いやそんなことないと思いますけどね。
そうですね、
うん、
自分が何を して、うん、社会がどうなってあってほしいのかっていう望みを、願いを叶えていくには、 一歩を踏み出さないといけないんじゃないかなと思って、この4月1日から、はい、みんなを巻き込みながら
大きな一歩をこう踏み込んだわけですね。
そうですね、ね、引かないようにしなくちゃって言ってドキドキしながらね、はい、スタートするところなんですけれども、
そうですね。だからでも実際潜在的に看護師さんまだまだいらっしゃいますよね、
はい、
こう新聞報道とか新聞でよく見かけたりしますけど、資格を持たれてますけど実際お仕事してません、はい、
そうですね、
いろんな事情があるとは思うんですけど、ね、そういった方々もじゃあ看護師になろうって決意した時に、ね、はい、何を思って看護師を目指されたかっていうところを今の矢作さんのお話のようにちょっと自分をこう、ね、見つめ直してもらうことで、また看護師さんは私はなぜ看護師になろうと思ったのかしらっていうところで、その中でも、まあ、今そういった、ね、この訪問看護というお仕事もあったりとか、その看護師さんとしての仕事の選択肢が増えたと僕は思うんですね、はい、うん、でその中でこの選択肢の一つとして訪問看護っていうお仕事も職場復帰、まあ、看護師さんやってみようかなって思ってくれた方が一つ何か選択肢で選んでもらえると、また矢作さんのような仲間がたくさん増えてきて、より地域に安心とかそういったものを与えられるような世界になるのかなっていうのは今ちょっとお話を伺ってて思いました。はい、
はい、ありがとうございます、うん、地域のネットワークって、うん、はい、本当に長い歴史をかけて、うん、いろいろな方々が作り上げてきたものがあると思うんですね、はい、でその中に私たちが入らせてもらいながら、うん、それで看護が中心だっておこがましいことを言ってるわけではなくて、
うんうんうん、
看護をうまく使って、うん、みんなの安心とか安全に、うんうん、なっていただく、うん、ハブになれればいいんじゃないかなっていうふうに、ね、考えているところです、はい、
そうですね、いろんな、まあ、その地域の人たちが安心で安全に暮らすための一つのこのピースとしてってことですよね。看護訪問看護看護師さんをこ うまく活用していただいてっていうところですかね。
そうですね、
はい、
今回その、
う
ん、わざわざブランドリニューアルしてなぜアイナスになったかっていうところで言うと、
はい、
やっぱり利用者様が、うん、中心にないんじゃないかなっていうちょっとの懸念があるんですね。で社会課題としても本当に 超高齢化 超高齢社会、
うん、
で少子社会、
そうですね、
で、
う
ん、多子社会に変わっていくんですね、これからは。で死ぬ場所がないとか、
はい、
入院していても治療が終わったから帰ってください、
うん、
でも帰っても介護する人の手がない、
うん、
で施設に行かなきゃならない、施設も人材不足、そうですね、うん、でそういう中で自分が幸せにいられるのかなっていうのを想像してみてほしいんですね、
うんうんうん、
でそうするとやっぱり自分の住み慣れたお家で、うん、もう本当に近くにお友達がいて、うん、で声かけてくれる、
ね、
でもそのお友達も一緒に、うん、高齢化していったりとかして来てもらえなくなる、
うん、
その代わりに看護師が来たり、
うん、
介護士が来たりっていう風なところで、うん、その地域のつなぎ目、
そうですね、人との関わり合いという意味ではすごく
つながりありますよね、なれるんじゃないかなっていう風に思っているところです、うん、
はい、と今お話ししている中でもこう今これ矢作さんこの資料っていうのはあれホームページの原案ですか、これ。
そうです。
でまたこれリニューアル、これからリニューアル。
4月1日でリニューアルして、
はい、
オープンさせますので、
はい、
ぜひご覧になっていただきたいと思います。
そうですね、一度ね。
はい、
でその原案が今この手元にあり、でそれをもとに今日お話をいただいているということですよね。
そうですね。
なるほど、じゃあ4月1日、この放送が4月1日なので、
はい、
ねこの放送を聞いていただいた後に。ね、矢作さんのところの訪問看護ステーションのホームページに覗いていただくとより詳しく、
そうですね、宣伝に来たわけではなくて、
はい、
本当にオファーしていただいて、
はい、
それのタイミングが4月だったってなんていう巡り合わせだろうと思って、
はい
はい、のこのこと来てしまいました。
とんでもないです。いや僕も本当にそうなんですね、僕は今回矢作さんにオファーというかお願いした理由としては、その僕としては非常に悲しい話なんですけど、
はい、
その介護報酬の、
はい、
が削られてしまいますよと、
はい、
分かりやすく言えば、
はい、
そういったことに対して、まあ、こういった形で矢作さんと知り合うことができて、
はい、
ここでいろいろ看護の話介護の話、
はい、
教えてもらう中で、 これだけ現場の人たちが一生懸命その利用者さんを中心にいろんな仕事をしようとしているのに、はい、なんでこういうことするのかなって
そうですね、うん、本当に私介護の方々、はい、あるいは病院の、うん、ナースエイドの方々、
はい、
助手さんというね、うん、いわゆる
そうですね、今なんかね、ドラマでも、
う
ん、
そうですね、そういう方々が、きちんとやってくださっているからこそ、うん、看護がよく動ける、
はい、
うん、そういうところでは、その方々の報酬が下がるっていうのは、うん、私個人としては、めちゃくちゃ、はい、おかしいって思うんです。
そうなんですね。そう、僕もそう思うんですよ。
ただ、働く人たちがいなくなっている、この世の中の中で、税収は下がり、うん、
はい、
医療費がどんどん上がり、うんうんうん、そんなようなお金の配分っていうのがうまくいかなくなったら、うんうん、この制度自体が潰れてしまってはね、うん、仕方ないし、ね、って言った時に、うん、この定期巡回っていうのが、うん、一つの大きな、うん、石を投げ込むことになるんじゃないのかなって思うんです、うんうん、それはなぜかというと、うんうん、
はい、
どんどん膨れ上がっていくものを定額で抑えて、うん、で医療費の方も抑えられて、
はい、
施設の費用も抑えられて、うんうんうん、で かかる費用の人たちに関して言えば、
ね、
自分の介護度に応じたその分で賄えるということは、
はい、
施設に入所しなくても住み慣れたお家で、
はい、
介護報酬のその中の、うん、何割か負担の中で過ごせるといえば、1000万払って有料老人ホームに行かなきゃいけないとか、とんでもない世の中になっちゃったなって、うちの母は入所できませんもんだって。
まあ、そうですね。前回そうですね、お越しいただいた時お母さんのそのお話伺って、で、矢作さんは矢作さんでお仕事されてるから、お母さんには付きっきり、まあ、到底難しいですよね。
そうですよね。
そしたら、まあ、矢作さんは矢作さんで上手に、そういったサービスを利用させてもらいながら、はい、矢作さんもこうやって現場で活躍されていると。
そうですよね。
そうですね。そういう話いただきましたね。
お金がやっぱり私の労働力とかね、はい、によって税金が賄われ、うん、それがまたもう巡り巡って帰ってくるっていうことになれば、
はい、
やっぱり社会の循環に役立ってるなって私はちょっとね、はい、思うようにしてるんです。はい。
そうでもしないとやってられないこともあるんですよね。
そうですね。やってられないというよりも自分の母や自分の介護、仕事をするために皆さんのご協力をね、得てできてるなって思えば、
はい、
やっぱりありがたく、
うん。
で、その中で一生懸命仕事をしたら、
はい、
自分も、自由な時間って、ね、うん、自由な時間はなかなかないんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
自由なお金は手に入ったりとか、
はい、
できたい、やりたいことができたりと、うんうんうん、っていうことにつながるし、
はい、
うまいその循環に乗っていただくために、うん、うちのアイナースを使ってもらって、うん、
はい、
皆さんが幸せになっていただければなっていう、うん、幸せになるお手伝いができたらなっていうところなんですけれども、はい、
うん、
まあ、漠然とはしているんですけど、実際に、うん、やっていただく、うん、ナースたち、あるいは介護、はい、福祉さん、
うん、
ヘルパーさん、
うん、
ガタガタが、
はい、
みんなで協力して、
はい、
で今私今までの時間の中で一言も言ってなかったんですけれども、
はい、
訪問看護の代替として、うん、
はい、
その中で体に直接アプローチする理学療法士さんも、うん、
はい、
はい、みんな一緒になってやっていただく、
うん、
作業療法士さんも一緒になってやっていただく、
はい、
そうするといろんな職種の方々のいろんな意見が、
はい、
みんなで、うん、検討できるっていうすごいメリットがあると思うんですね、
う
ん、
そうですね、
うん、なのでやっぱりこういう新しい事業、うん、アイナスモデルっていうのは看護一体型の定期巡回っていうことなんですけれども、うん、
はい、
やってるところはたくさんあります、
うん、
でもうちはもう本当に初動で病院から、うん、
はい、
アイナスさんお願いできますか、こういう患者さんなんですけど、うん、って言ったらもうその場でケアマネと看護師と、
はい、
理学療法士とっていう、うん、行けるような状態で、うん、介護の人たちにお家の状況を整えてもらってって言って、その日から安心して暮らせるような状況が作り上げられるような、
はい、
今までは1週間に一遍、
うん、
ケアマネージャーさんが立てて、
うん、
月曜日に行ってくださいねって言われるところまでは行けなかったりとかしてたのが、
はい、
もう初動で行けるようになるっていうのが、
スピード感がぐっと早まるわけですね。
すごい、そういうようなことも考えると、
はい、
うちはこれからこういうのを一体型にして、う
ん、はい、
ブランドを立ち上げていこうかなって思ってます。
わ、はい、かりました。矢作さんすみません、もうギリギリまでお話ありがとうございます。また次もこの続きさせていただければと思います。
はい、
鈴木武春 T コネクト まだこの辺で終わりにさせていただきます。ではごきげんよう。